昨日おいでなられて少し話をしましたら、先週ですね、安子先生が私、彼女にですね、先週はメッセージがほとんどなかったのよと。いや、開いたつもりなんだけどと。まあ、先週参加された方、お分かりかと思いますね。当初に予定を外しまして、この8月のお盆の時期に日本の本当に霊的な状況を、まあ、打開するために私は今一年本当に賛美の上に主は住まいとされるという詩編の22編を通して、私たちは今祈っているところですね。でちょうどその話をしたら賛美神学生お父さんも牧師先生ですのでちょうどうちの教会でも同じようなことがやりましたと、ああそうかやっぱり聖霊の教団というの素晴らしさはですね、主の声に耳を傾けることができるということです。そのすべてが正しいかどうかは分かりませんけど、私は努めて聖霊の働きに、声に聞き従っていきたいと。まあ、そういった意味においては、東京のところにおいても同じように、その、盆の時、ちょうど終戦を迎える時期ですよね。その前後にこう祈ってくださった。おそらく多くの教会でも同じような祈り、賛美が捧げられたのではないかなとこう思わされています。今日は、エペソ書に少し戻りまして、分かち合いたいと願っています。エペソの3章。これはすでに先週の木曜日の祈祷礼拝の朝に開いた御言葉でもありますけれども、3章13節をお開きください。皆さんとご一緒に声を出して読むことにいたしましょう。376ページです。よろしいでしょうか。エペソ3章13節。はい。ですから、私があなた方のために受けている苦難のゆえに、落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみは、そのままあなた方の光栄なのです。アメン。まあ、この後読みますと、こういうわけで私は膝をかがめ、天上と地上で、家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである地の前に祈りますと、こう話は続きます。まあ、来週は、この特に17節以降3章21節まで、そのところから2回に分けて、分かち合いたいと願っていますが、その前の13節、これはすでにそこに来るまで、途中曲がりましたけれども、私は今御言葉を見ているところですが、何か挿入句のようにですね、それまでは御霊によって共同の相続者というような形においてですね、主の権威というものが歌われてくるわけですけれども、ですからと、今までの語った分を受ける形で、まあ、まとめていくわけです。ですから、私はあなた方のために受けている苦難の上に落胆することないようお願いしますと。こう、パウロは進めているわけです。問題はその後です。私の受けている苦しみは、そのままあなた方の光栄なのですと。パウロはどのような苦しみを今まで受けてきたことでしょうか。これを別な言葉で置き換えると、パウロは同じように獄中書簡でピリピ人への手紙の中に、例えば4章の4節に、あなた方いつも喜んでいなさいと、こういう言葉がありますね。で、いつも喜んでいなさいという言葉をこの場に明け合うならば、あなた方の光栄なのだから、あなた方はいつも喜んでいるべきであると、こういうわけです。さて、じゃあパウロの受けた苦難というのは、皆さん聖書を読んでくると、おそらく全部挙げることはできないけれども、皆さんが一人一人挙げてくだされば、それがまとまると思うんですよね。例えばどうでしょうか。パウロはイエス様を信じてから後の間において多くの苦しみを受けました。まあ、聖書の一文の中に書かれていますね。あらゆる盗賊の難、こうね、もうこれは読めば読むほど私たちにはもう本当に想像を超えた苦しみだろうと思います。イエス様を信じなければ苦しまないのに、信じたいがゆえの苦しみがそこまであるのかということですね。で、私はパウロを眺めるとですね、一番多くの苦しみの問題は、彼は異邦人を愛するということが苦しみの大きな問題だったのではないかとさえ思うんですね。皆さん、イエス様に出会うまでは 彼は徹底して異邦人を嫌っていました。なぜなら彼はユダヤ人の優れたエリートの中のトップクラスにいる。もう身も心も完全にユダヤ人ですから、ユダヤ人は自分たちは神に選ばれた民であるという。裏返しに言うと、それは異邦人の民は神が嫌うのだということからです。聖書を読むと嫌ってはいないんだけれども、当時のユダヤ人たちは異邦人は犬や他の動物に置き換えてしまうぐらいに人間以下として扱うわけですよね。皆さんがもしパウロになって考えてみてください。あなたはイエス様に出会いました。その瞬間から今まで本当にもう深いところから嫌っていたものを愛することができるでしょうか。神様は皮肉なものでして、そのパウロを異邦人伝道者のパイオニアとして用いていくわけですよね。で、これを見ると私たちは神様の恵み、救いは私たちを根こそぎに変えてくださるということが言えるわけです。あなたがどんなに今まで嫌っていようとも、神は必ずそのところを変えてくださるというんです。ですからまずそのことからもですね、私たちはイエス様を信じました。でもどうしても許せないことがある。許せない人がいる。許せない問題がある。それは言い換えるならば、本当にあなたはイエス様に出会ってますかということなんです。イエス様の救いに預かってますかと。どんなに条件を並べたとしても、皆さん、パウロは繰り返しますが、すべては異邦人伝道のために用いられていったんです。本当に深く異邦人を受け入れ、愛していかなければ、そんな苦しみなんか受けたくはないでしょう。パウロはどこを探しても、私は異邦人は嫌いだと綴っているところはないんですね。むしろ神様はこのパウロを通して私たちにその恵みの極意というか教えてくださっていますね。ですから、まあ、そういったことを私たち含めて考えるときに、パウロの歩む道というのはまさに道なきところを道を作っていく作業だということです。で、その後にここに出てくるときに、この4章のところを見る、して3章の13節を見ると、そのままあなた方の光栄なのですということは、道なき道を作るパウロ、その後に続くエペソの教会の人々、すなわち私すべてです。パウロが通して作り上げた信仰の道というものを、私たちはもうすでに設けられた道を通っていくことができるという。そして実は、その道というものが、私たちにも道なきところを作るという役割を持っているということですね。私はこの会社に入るときに、その所属する教会、母教会の先生から言われました。津屋君と、その会社にはもしかしたらクリスチャンいないのかもしれないと。君が先駆けだと。君がどのような振る舞いをクリスチャンとしてするかは、後に入ってくるクリスチャンたちにとっての良い見本となるんだ。もし君自身がいい加減な社会生活をし、いい加減な信仰生活をしているとすれば、周りの者たちはクリスチャンってあんなものだろうと。しかしその後に入ってくるクリスチャンは、そういう目で見られてしまうのだから、最初の先駆けというのは、しっかりと自分に与えられた役割を担っていただきたい。まあ、こう言って、まあ、励ましてくださいました。まあ、それは非常に重いプレッシャーではありますけれども、改めて自分の立つ役割の意味というものを知らされたわけであります。使徒の20章においては、パウロは走り尽くすべき工程を走り尽くしたとこう言っています。ですから、パウロの生き方を見るときに、パウロの書簡を見るときに、曖昧さがないんです。一切の妥協を求めていないんです。彼に与えた役割は、まさに私の信仰の先駆けとして、走るべき工程を走り尽くした姿のパウロがあるんです。ですから、新約聖書の27巻の半分以上をパウロが作者している。そのパウロの滲み出る人柄、滲み出る信仰のその力量感、そういったものを私は通して、その後に私は進み、またその後から愛する方が繋がっていく。 実際にこのエフェソの4章を見るときにですね、この13節の前置きがありますから、さて主の囚人であるパウロと、これはまた4章に行ったときにお話しますけれども、2度私は囚人だということをエフェソの中に使っています。ということは4章から今度はより具体的な内容に突っ込んでくるわけです。1章から3章まではこの教会という概念をあらゆる形に私に見せてくれました。今度はより私へ勘で含めて分かりやすい方法でパウロを教えてください。よく結婚カウンセリングでね、夫たるもの、妻たるものよとこうね、結婚された方にはいつもアドバイスしますけれども、その箇所もこのエペソ書の中に入っている。ということは、別にあれは結婚用の文句ではないんです。それは、教会と私たちの関係を表す良き具体例として、私が分かる、ああそうかと言えるような結婚ということにおいてあるわけです。ですから4章からそのような具体性が始まっていくんですけれども、私たちは自分に与えられた走るべき工程というのが一体どういうものかということは分かりません。なぜならば神様は私にどのような計画を持っているかというのは分からないからです。しかし一つ言えることは、どのような具体的な計画が神様をお持ちであるところは間違いない。今日中高生の方々も10年すればそれぞれ道は分かれてきます。しかし道は分かれるけれども、その走るべき心得と言いましょうか、その本質と言いましょうか、それは共通なのです。ある人は学者になるかもしれない、ある人はスポーツ選手になるかもしれない、ある人は歌い手になるかもしれない、ある人は労働者になるかもしれない、ある人はさらに海外に出ていくかもしれない。いろんな場面場面が変わってくるでしょう。しかしその中に申し上げたいのです。皆さんが歩んでいかれる道の後には、必ず第二第三のクリスチャンたちがついてくるんだと。そのために私たちが今しなければならないことは何だろうか。そのことの中に私たちの恵みがある。で、今日は、はっきり言って、詩譜にも書かれているように、賛美の生贄、波線ダッシュで、苦難を喜ぶと言いましょうか。私があなた方のために受けている苦難の上に落胆することのないようお願いしますとパウロは言っています。パウロは苦難というものをどう捉えていたのかということです。苦難、簡単に言えば苦しみです。苦痛です。誰でも嫌ですよね。嫌なこったと、ある方は苦しみから解放されたいから教会に来て信仰を持ったと。しかし信仰を持っても苦しみが解放されない、じゃあやめたということになるわけです。しかし聖書は明らかに苦難というものに対する明確な立場を取っているということです。神様が答えないのではない。むしろ聖書の中に、皆さんヘブル書というものを開いてみましょう。ヘブル書の12章ヘブル書の12章の10節に、お読みいたします。ヘブル人の手紙の12章10節。なぜなら肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですか。霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようと懲らしめるのですと、こう書かれています。肉の父親、世の中の父親でもですね、子供のためを思って懲らしめる時があると。その懲らしめるというのは別に何か鞭を持って叩くというだけではありません。子供が欲しがるものに対して与えないという懲らしめも与える。子供にとってみたならば、求めたことを与えられないことは苦しみですよね。ですからそれが与えられるまで、こう叫び回るわけです。で、叫び回ってそれを勝利を得ますと、子供たちは、もう方程式ができるんです。叫べば与えられる。ジャスコのフロアで転げ回れば与えられると。で、そこは親との勝負ですよね。親も大変なことです。 しかしそのところの中に親はそういった形では与えないという教訓を与えますと、子供は何度か試みますが、やっぱりよこれやってもダメなんだと、また次の定義に回るわけですね。ですから与えられないということは懲らしめの一つだと。で、懲らしめというのは今申し上げたように、お前がダメだから与えないのではなくて、その子を本当に上質な人間として育てるために懲らしめを与えるんだとこう言うんです。ですから私たちはこの苦難というものに対して正しい理解をしておきたいんですね。で、苦難は神の栄光につながるとパウロはこの13節の中でこう言っているわけです。で、私たちは賛美の生贄を下げようということを申し上げていますけれども、だって先ほど開いたピリピの4章、開いてはいませんが、4章いつも喜んでいなさいということも賛美なんです。賛美というのはメロディーがついたことだけではなくて、主は偉大であると、救い主はあなたでしかいないと、主に向かって褒め歌を告白することが賛美ですよね。そう考えると、私は苦難の時にそれでも賛美が捧げられるかどうかというのは私たちの意思によります。ですからむしろ神様ははっきり申し上げて、苦難を通して私をより分けられているということも言える。苦難をぶつかった時に、その人が本当にそれでも主を認めて主を褒めたたいているのか、あるいは苦難を通して褒めたえることをやめ、自分の感情に許せる時しか褒めたたえないということになるのか、神様は非常にそれは峻烈な厳しい方であります。ある意味ではね、より分けることによって、どんな中においても主を褒めたたえていくことの中にある人々を神は祝福していくのです。で、これを残りのものというのです。旧約聖書では残りのものというのがよく出てくるわけです。それは100人いれば1人か2人、98人9人は皆そっぽを向いた、もう神は嫌だよと、賛美もしたくないよと。しかし残りの1人2人はそれでも神様に対して褒めた歌う。その残りのものが400年の間、マラキからマタイに至る暗黒の時代と言われる時代の中にあって、この残りのものが延々と続いているわけです。そして、キリストが来られた時に、叫ぶ者の声を聞いたと神様おっしゃった。人々は、自分の愛する国が失われ、人々は皆自分の生活のために同胞愛を失い、自分の利益のためにだけ精一杯に生き方をしていってしまう。生きるためには仕方がないことです。しかし常に、それでもわずかなものの祈りが神様の声に聞いていくのです。私愛するクリスチャンの私たちもそうです。今私たちは残りのものとなるのか、あるいはかつて信仰を持ってない時のように、悲しい時には悲しみ、人を恨み、誰かを恨んで時間を費やしていくのか、苦難というものを私たちはどう捉えていくかというのが大きな問題です。そして、マタイの6章の中には、日々苦しみは来るというんですね。思い煩うことはたくさんあるというんです。ですから一つ亡くなったらまた来ると。ね、思い煩うという行列がありまして、ね、一つ取り去ったなと思ったらまた後ろ顔してですね、もう生きている限り思い煩いはなくならないというんです。ですから愛する皆さん、もし苦しみがなくなるように求めて教会に来ているとすれば、それは方法で早々におやめになるか、もう教会去っていただくしかない。神様は好んで私に苦しみを与えるわけではないけれども、苦しみを通して神が私たちに神の光栄を、栄光を与えてくださる。その良き代表例が、ヨブであります。あ、ヨブじゃないんですよ。ヨブ。関西に行くとヨブなんてこうなるかもしれませんけれども、皆さん、普段ヨブ記というのは、これは難しい書簡です。仲介書をいろんなものを見ましても、ヨブ記は難解中の難解であると最高言っていますね。まあ学者によるといろんな難解の書がありますけれども、まあ今日全部開くことはできませんが、そのエッセンスだけ。神様がなぜ66巻の中に呼ぶ気を入れたのか。時代がわからない。作者がわからない。 いろんな理由でそういったことから本当は聖書に入ってはいけない書簡の一つだったんです。聖書に入るためにはいろんな条件をクリアしなきゃいけない。まず作者は誰であるか、時代はいつの時代なのかって。しかし予防はわからない。しかしその中で66巻の位置を占めて、これは大きな書簡です。以前申し上げたけれども、イエス・キリストという方は、旧約・新約を問わずに常に貫かれて現れているとこう言います。予備記の中にキリストなんてないよと。創世記の中にもないじゃんと。新約に来るとキリストは出てるけれども、旧約に出てるのかと。出ているのです。時には、キリストのひな形。ひな形というのは、この方の中にキリストのイメージ、性質が現れることをひな形とこう言うんですね。今日は、この予備記の中で少し見ていきたいのですけれども、38章を開いてください。予備記の38章。ページは旧約聖書の899ページ。1節から7節まで本当は読みたいしたいんですが、1節2節読んで7節を読みいたします。899ページ。1節、主は嵐の中から予備に答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよう。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもとを定めとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみようと。そして7節、その時明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。簡単に言いますと、ヨブには10人の子供がいました。そしていろんな事情においてヨブに災難が下った。まさに苦難、人間史上これほどの苦難を味わった者はいないんじゃないかと。サタンはまず10人の子供、家財道具を奪いました。それから10人の子供たちを奪いました。そして最後には、ヨブ自身に重い病気が下ったのです。それを見た妻さえ笑って去っていきました。下げすぎました。日々、これは社会、医学的には増肥病とも言われているんじゃないかとこう言われ、指摘する方もおりますけれども、肌が硬くになって本当に見る目もなくなる。そういう中に4人の友がやってくるんですね。3人は最初にお見舞いを申し上げ、そしてヨブに罪があるのか、あるんだろう、だから神は罰を与えたんだろうと、簡単に言えばこういう下りがずっと延々と続くわけです。そしてこの 38章に来るには、32章の1節から始まるこの3人の者がヨブに答えるのをやめた。それはヨブのが自分は正しいと思っていたからと。ここで今度は4番目の友、エリフ、最長老が出てくるわけです。そしてエリフが別な視点から、このヨブに対して質問していくわけです。そういった中で今度は、神が38章から出てくるわけです。その時に言ったことは、主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよう。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもとを定めたとき、あなたはどこにいたのかとこう、呼びに切っていくわけです。これは、この32章の一節の中に、呼ぶ自身が自分が正しいと思っている、義を持っていることが明らかになったときに、神が出てくるわけです。そしてさらに、7節に行きますと、そのとき、これは非常に文学的な比喩でしょうけれども、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。その時とはいつなんでしょうか。神が宣言されたことです。神が自らの立場を宣言された時に、この7節においては、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちが喜び叫んだと、主を礼拝していくのです。ここに大きな、この、意味を持っているわけです。私たちは、なぜ苦難の中にあっていくのか、 それは自分の義というものがあからさまになっていくことであります。むしろより分けられていく残り物はこの苦難に際してどう考えるんでしょうか。ああ、私は一生懸命神を愛していたから愛してるんだけどこうなってしまった。私ほど悲しいものはない。なぜ神様は私にこんな仕打ちをするのかと。多くの者たちは言うでしょう。しかし残り者たちはこの苦難に際したときに自分の何が足りないんだろうか。そこに向かうのはただただ主に向かっていくのです。何を主に向かっていくのか。イミジクもこの一節から六節まであるように神が私に語っていくのです。天と地を据えた時にあなた方はどこにいたのかと。悟りある者は家とこう言うわけです。そこには神が私たちがどんなに近づいても近づくことが許されない聖域というものを神は持っているということです。皆さん、神は愛の方です。イエスを通して私に死聖樹に入ることさえ許されました。しかし神は本来私たちを寄せ作ることのないお方なんです。私がどんなに聖書を学び、どんなに祈ってみても、神は神として立っておられる。ですから、ここにおいて私が褒めたえることは、イエス様を十字架に送ってくださった神の愛に感謝するという賛美もありでしょう。しかし私は本来、神の前にワーシップというのは、神を神として、私は到底悟り得ないもの、神が初めから私の前に立って天と地を作られたという、この方を褒め伝えることが私の真の礼拝につながっていくのです。ですから、皆さんがそれぞれ苦難というものを引きずりながら教会に来られている。私もそうです。ね、苦難がないなんていうことはないんです。しかしその苦難の中に、私は神の栄光が表されることを期待しながら、いよいよ私たちは十字架の血によって悔い改めに導かれ、ただただ本当にへりくだったものへと私は変えられていきたいのです。私には皆さんもご存知に三人の子供がおりますけれども、三人とも、皆家内を入院して、愛美を産んだ時に、真ん中を産んだ時には、まあ三ヶ月、四ヶ月入院をして、もうおりやすいということでですね、こうありました。みんな三人三様の苦しみがありました。最初の子は、今でこそね、普通に扱っておりますけれども、ついた病名は、脳性小児麻痺という病名がついているんですね。まあ、決して頭がどうこうじゃないんです。まあ、頭は私もはるかに優れている。そういうのをこう、三番目は、まあ、本人目の前して恐縮ですけれども、皆さんご存知に祈ってくださってますから言えるんですけど、スキントラブルがね、皮膚が本当に大変だった。で、その時に私たちはですね、神を恨んだことはないんです。これはもし誇るべきことがあったら私の誇りかもしれません。神様、私はあなたのために献身もしてますと。これもしてますと。でも、なぜこんなことをするんですかと。恨んだことは一つもありません。むしろ、長い戦いではありましたけれども、最終的には、ここに神の栄光が現れるためであると。そのことを受け入れながら、そして、ひたすらに、この癒しと回復のために祈ってきました。神の義は、私たちがどうこう言えるものではない。神の偉大さは、私たちがどうこう言えるものではない。しかし、神は、私たちを愛しておられる。故に、懲らしめを受けたとしても、その懲らしめの中に神がおられることを知っていただきたいんです。ですから、愛する皆さん、今、あなたが苦難に置かれた時に、神はそれをより分けられています。残りのものになって、どんな時でも主を褒めたたえていくものであるのか。あるいは、それをやめて、神を恨み、批判に回るのかということです。マザーテレサはこう言いました。マザーテレサはですね、家族を愛せないものを隣人は愛することはできないと。もう多くの名言残しておりますけれども、このことは聖書に基づくことでしょう。十回の中において父母を敬いなさいと、あなたの命が流れるためであると。ですから、家族を本当に心から愛せないものは隣人を愛せない。それは逆に言うと、神を本当に愛してないことなんです。家族の ABC は愛しても、この D は許せないと。意思的に愛しているけど、本当に心から愛してない。愛することはできない。 これは神様を知らない生き方なんです。しかし本当に主を礼拝し、主に近づくときに主はすべての栄光を私に与えてくださる。皆さん、神様は私をより好みしてないんです。すべてのものを愛しているんです。すべてのものを心から愛しているんです。ですから私はその神様の愛をいただくときに、私たちも、時間はかかるかもしれないけれども、必ずパウロが異邦人を愛したように、私たちも愛するものに変わっていくのです。むしろ苦難は、そのような恵みをいただく機会であることをしてください。あなたはこの問題に対して愛せない。あなたはこの問題に対して乗り越えられない。その中で主を叫ぶのです。主を求めるのです。主に近づくのです。その時に主は栄光を持って私に臨んでくださるのです。最後のこの呼ぶ記の42章に、10節にこう書かれています。10節に、ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブの繁栄元通りにされた。主はヨブの所有物もすべて2倍にされた。ヨブがその友人たちのために祈った。多くの仲介者はここにキリストを見ています。あれほどに愛を持って臨んだけれども、最終的にはヨブを糾弾していくのです。皆さん、友達を装ってあなたの前に来て、あなたを批判する。これは人間の常の姿ではないでしょうか。教会の中にもあるでしょう。世の中にもあるでしょう。本当に私たちが本質的に変えられてない限り、このことはいつも思っています。私が呼ぶならば、散々自分が悪い時に、ね、あげつらって言って者たちを絶対許せないだから、その人のために祈りさえできないでしょう。しかしその前に神様は、あなたがこの友のために祈るならば、私は回復するとこうおっしゃった。許すと言ったんです。で、ヨブはそれを受けまして、友人たちのために祈ったときに、死はヨブを繁栄を元通りにされたと。皆さん、イエス・キリストは、あなたの悪しき言葉で十字架につけられたのです。あなたが陰に回って言う陰口がイエスを十字架につけたのです。あなたのその批判がイエスを十字架につけたのです。あなたの自分の義というものがイエスを十字架につけたのです。しかしこのイエス・キリストは、その私のために祈ってくださっている。父よ、彼らを許したまえです。父なる神を本当に愛する者は、神が愛してやまない教会を愛するのです。教会を愛するってことは、私の神の家族を愛することです。もし皆さんの中で、神の家族であるこのメンバーの誰かを許せないとするならば、あなたは教会を愛してない証拠です。それは、父なる神を愛してないことにつながるんです。父が愛してやまない教会は完全な姿でしょうか？そうじゃない。みんな不完全です。しかしその不完全の教会を神は愛してやまないのです。そしてそこに集う私たちは不完全だらけです。しかし神はその不完全だらけの私を愛してくださっている。私たちは肉の目で見ると不完全さをあげつらうのです。不完全さを嫌うのです。しかし、父は、この四人の者たちさえも愛しておられた。そのすべては、ヨブに委ねられたのです。ヨブはその委ねた鍵を回したんです。マタイの16章の中により、あなた方が天においてつなぐならば、と、あの言葉の現れです。ヨブは、彼のために祝福して祈ったんです。天につなげたのです。その時に、ヨブに大きな恵みが加わっていくのです。愛する皆さん、苦難の時に私を落ち込みます。あるいは何か文句を言いたくなります。しかしその時に私たちは神様の深い恵みの憐れみの中にあって主に出会う最良の時であることを知ってください。天国においては苦難はないんです。もう出会ってますから。言い方変えますと、地上においては苦難があります。なぜでしょうか？そこにおいて主に出会うことができるからです。出会うために、主はそこに待っておられます。苦難を主に出会う時として、私たちは住んでいきたいのです。 お祈りいたします。世の中ではお盆の時期を過ぎるときに、人が亡くなられたときに、お骨を納めるときに、初七日を合わせてやることが多くなってきました。それは来て、連邦から来ている方々の配慮のためです。まあ、皆さん別に仏教のことを知りなくてもいいんですけれども、仏教の経典からするならば、合わせて行うのはもってのほかなんです。言語道断なんです。それは仏教の教理の中に、明らかに7日ごとに神はその亡くなった人を裁かれると書かれている。ですから四十九日というのは、それまでの間7日ごとに神の裁きがあるので、命日に弔いしてほしい、線香をあげてほしい、水をあげてほしい、そのことによって彼らは生き延びるチャンスが出てくる。ですから本来それは集まる人の都合に合わせられました。皆さんもしかしたならば、教会も集まってくる人の都合によって教会の形態が変わってくるかもしれません。変わることは、変化はあったとしても、神の真実から、神の真理から離れて妥協したりすり合わせてはいけないのです。この礼拝は神が定められた時です。そして私の苦難も、神様の前において、神はそこにおいて会うとこを言われていくのです。四人ともが散々ヨブを責めたときに、最後になって神が現れた。これはヨブにとって大きな喜びであり、恵みです。神が関わってきたのです。そして、ヨブに対して、あなたの友をために祈るならばと。ヨブはそれに答えました。さて、皆さん。あなたが今苦難の問題のその最中に、例えばある人物がいるとしましょう。その人物は心から許せない、愛せないとするならば、神はその友のために、その人のために、心から愛し祈りなさいとこういうのです。心から愛することは非常に辛いことです。そのためにも私たちは、父なる神に近づくのです。神に近づけば近づくほど、神の前に賛美を下げれば下げるほど、主は私たちに神の真実を見せ、神の恵みを見せてくださって、私に力を与えてくださるのです。私たちは弱い。しかし主にあって私は強くなれるのです。どんな苦難の中にも、主は必ずおられるのです。神様、私たちは、苦しみはない方がいい。そう願っています。しかし、生きる限り苦難はやってきます。自分が引き起こした問題から苦難になり、あるいは他人が引き起こした問題から苦難にはめ込まれ、あらゆることの中に私は苦難だらけの毎日です。ああ、この思い煩いもこの苦難も、去ってほしいと願います。時には去れと命じることもあります。しかし、神は神を愛する者を、いよいよ清め高らかにするために、私たちに懲らしめを与えてくださっている。そこに神がいるのです。そこに答えを持った、力を持った神様がおられるのです。主に祈りましょう。主に叫びましょう。主に近づくのです。その時に私たちの深いところから愛が生まれてくる。主よ、それぞれに違った問題があります。しかし今私たちはあなたの前にさらに祈り始めます。あなたがその問題に解決を与え、苦難の中にこそ主を褒めたたえていく。人を非難すること、誰かを上げすらうことは簡単です。罵ることも簡単です。しかし神様は残りのものを求めておられるのです。どんな中においても主を褒めて伝えていくのです。イエス・キリストの幼子を抱いた時にシメオンは言いました。アンナスも言いました。神が私に約束を果たしてくださった。待っていたのです。 どんな苦しみの中にも待ち続けている民がいるのです。主を褒め伝え続ける民がいるのです。私はそちらに入りたい、その生き方をしていきたいのです。主よ、どうか私の賛美を受けてください。ご一緒に祈りましょう。愛する神様、すべてのことの中にあなたが望んでくださったことを感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ジーザスローリア、ローリア、ハレルヤ、ジーザスローリア、オージーザスローリア、ハレルヤ、ジーザスローリア。主よ、あなたは確かに、御使いたちは神が宣言された時に神の前に褒めたいました。どうぞ愛する方々がいよいよ主を褒めたいものとなるように、どうぞ神様、主天においてはあなたの名が褒めたいられていくのです。その時に主は栄光を表します。どうぞ主を豊かに導いてください。あなたの恵みの中にあって導いてください。栄光をもたらすときに神をそこを褒めたいものです。主の名に語りましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、オージーザス、イエス・キリストは罵ることなく彼らを祝福したのです。彼らを祝福したがゆえに、ああ神様は死後の後に天に引き上げられ、神の父なる右の座に座するという恵みに当たりました。まさに神様、あなたは霊的なヨブをここに見るのです。ヨブの中に霊的なイエスキリストを見るのです。他のために心から祈るもの、心から愛し従うものになり、あなたは豊かに豊かに命を与えてくださることを感謝します。どうぞ主よ、あなたが豊かに導いてくださることを感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おー主の恵み豊かで導いてくださいいたします。ハレルヤ、すべてのことの中に主が導いてくださることを願いします。ハレルヤ、ジーザスクレイズストローリアンダレクローリア、ハレルヤ、ジーザスクローリアンダレクローリア、ハレルヤ、ジーザスクローリアンダレクローリア、オーレベルベローリアンダレクローリアンダレクローリア、オー。私たちはいつも喜べるのは、絶えず感謝できるのは、日々の変わりゆく状況の中で物が与えられた、祈りが願えられた、叶えられたというのではないのです。どんな中によっても変わらずに私を愛してくださっている父なる神がおられることです。あなたが不足なものであっても神は愛してくださっている、そのことを見つめ思いながら祈る時に私の中に感謝が現れてくるのです。ご一緒に立ち上がって賛美しましょう。
いつも喜んでいるよ、絶えず祈り、すべてに感謝しよう。あなたの恵みは私を祈
一番から、
いつも喜んでいよ、絶えず祈り、すべてに感謝しよう。あなたの恵みは私に十分なのです。感謝 死に十分なのです。
愛する神様、ヨブは4人の共に罵られたとしても、ヨブは神を恨むことをしませんでした。まさに彼は残りのものであります。神様、私たちには恨むことはたくさんあります。不満を申し上げることもたくさんあります。批判することも多々あるでしょう。しかし神様はそのことを求めてはいないのです。私が神から求められることは、その時天の星々は神の子たちは喜び褒めたたえたとあるように、主よ、あなたを礼拝することです。あなたを誠の神として認め感謝を表すときに、主は栄光を表します。どうか私が書いている苦難の一つ一つの中に主が共におられることを味わいたいのです。その中に主が望まれることを期待し、できることならば神様、あなたの時を短くしていただいて、この一週間の中で私が抱えている苦難の一つを主が解決してくださることをお願いいたします。あなたの目で私が耳で聞く果実を手にしたいのです。主の祝福が豊かにあるように、尊き主イエスキリストの御名によって、また血と御霊と御子によって、この改修を祝福いたします。アメン。